長以外の国家主席や首相などのポストは国会で決まりますが、ロイター通信などによりますと、トーラム書記長が国家主席を兼ねることも検討しているということです。10時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。10時5分です。
始まり100年を迎えました。茶の間の主役だったラジオはリスナーへ語りかける寄り添うラジオに様変わり、遠い昔の音源は何を語りかけてくれるのでしょう。過去と現在、そして未来をつなぐラジオの旅にあなたを誘います。 NHK が保管する膨大な資料から歴史的価値のあるお宝音源を厳選してお届けする
伊集院光の100年ラジオ。
R1 をお聞きの皆さん、ごめんくださいませ。伊集院光です。 FM で放送しております伊集院光の100年ラジオ、電波を越えまして R1 でも毎週この時間にお届けしております。さて今日は2024年9月22日に FM で放送しましたラジオ百科事典、これどんな番組かとざっくり言いますと、昭和31年に、まあ1年間だけ放送していた、これ録音構成のディスクジョッキースタイルの番組です。で、当時の番組コンセプトは耳で聞く楽しい地引き、音で描くラジオ百科事典っていうことですね。 NHK が保存している貴重な録音とか、全国の放送局の協力を得て集めた珍しい音を、あいうえお順に紹介しているということなんですけども、まあ、昭和30年からそう40年代もかな、多分百科事典ブームって言いますか、お家に皆さん百科事典持ってたんですけど、今のデジタル、こう、マルチメディア素材と違って、音には弱いんですよ。で、おそらくその後テレビで動く絵っていうのも、こう、例えば、E テレ、NHK 教育とかで出てくるようになると思うんですけど、それが、音を、まあ、網羅できたのが多分この番組だと思うんですが、アーカイブにうと絵しか残ってないっていうね、他はどんなんだったんだろうっていうのは今日聞いてもらった後も気になると思うんですが、だからうさえついてればジャンルバラバラですから、ウグイスの鳴き声とか、あと宇宙の音とかありますよ。でさらにウィーン少年合唱団の歌声とかね、いろんなものが聞けるようになっております。で、回しているのは、まあ、ディスクジョッキーは水野江滝子さんと、フランキー酒井さんね、リズム感もあってとてもいいですよ。今から69年前の録音番組です。お楽しみください。パートナーは磯野裕子アナウンサーです。どうぞ。ラジオ百科事典、
皆さんこんばんは、水野江滝子です。耳で聞く楽しい地引き、音で描くラジオ百科事典第3回、今日はうのぶを開きましょう。ラジオ百科事典うのぶ、最初にマンボのうぅ。先ほど日本へやってまいりましたテレスブラートの舞台を見て一番驚きましたのは、足を蹴り上げての式。毎日横にぼんやり立っていようもんなら、土手腹を蹴られて、それこそうーっとうなることに変えでございます。
さあ、ということで、ウーはウーマボのリズムで勢いよく始まりましたけれども、うん、番組情報ってどんな感じになってます？
この番組は1956年、昭和31年11月、新しい形式の録音構成でお送りするディスクジョッキー番組ということで誕生しました。
うん、
耳で聞く楽しい地引き、音で描くラジオ百科事典。です。毎週土曜日の午後9時台、15分間の番組でした。 NHK が保存している貴重な録音や全国の放送局の協力を得て集めた珍しい音を放送していました、
うん、
ラジオ百科事典としてはおよそ半年で番組終わってしまったんですが、土曜日の夜に放送していた土曜の夜の贈り物というワイド番組に吸収されて、ラジオ一口辞典というコーナーで放送が続きました。
今頭のとこ聞いただけでも相当面白そうだし、あとその何この番組のこうスタイルはまあ今にも受け継がれてて、こういう情報番組のテレビがあったりとかするじゃないですか、
は
い、
そうですよね。
でもこうラジオ番組としてはこの番組はかなり短命ですよね。
半年でしたからね。
でまた驚いちゃうのが、うん、このアーカイブの面白いところは、うん、半年なのに2本残ってるんですって。
そうなんです。今回は
10年やっても一本もないものもあるのに、これがちょっと意外だった
んで、ね、どうしてなんでしょうかね。ちょっとわからないんですけれども、
はい、最初のおしゃべりは僕らの世代は、うん、ターキーターキーって呼ばれてた水の江滝子さんっていうことで、
はい、
もうなんか軽快なおしゃべりの方だったんですけど、新しいこうスタイルの番組のまだ多分3回目だから、ちょっと緊張あるかなと思いながら聞きましたね、
はい、今回ご紹介するのはうの部と、はいはい、えの部なんですけれども、はいはい、あいうえおですとか、うん、かきくけこのように、うん、あのまとめ上げて放送していました、
うん、ちょっとこうフライング気味に僕も今喋っちゃいましたけど、
はい、
3回目ってことでしょ、おそらくね、推測するにあいうの3回目ってことでしょうね。
そうです、そうです。で、まるでこう辞典をめくっているかのように、こう2、3分であのコロコロとこの話題が切り替わっていきます。
なんか地引きって言葉とかも使わなくなったね。
そうですよね。
耳で聞く楽しい地引き、音で描くラジオ百科事典、キャッチフレーズみたいに言ってましたけども、
はい、
さあ、そのうの部、そしてえの部、これがアーカイブスに残ってるということなんですが、1956年、まあ、これ昭和31年ですね、11月の24日と12月1日に放送された、ラジオ百科事典です。ちなみにですね、この昭和31年のこう日本、日本というと、経済白書にもはや戦後ではないという言葉が登場した年だそうです。もう立ち直っていこうよっていう、ね、戦争は大変だったけども、ね、切り替えていこうよっていう頃なんでしょうね。それから団地族なんていう言葉もありましたと。衣食住全てにわたる技術革新、団地族というものを誕生させます、で、住宅難がありましたんでこれを解消しようということで公団住宅っていうのが、入居受付始まります。これすごい人気だったらしいですね。
そのようですね。この当時の団地って憧れの
憧れ、まあ、今でいうデザイナーズタワマンぐらいの、ね、まあ、高さは俺らの知ってる団地 4,5 階ですけど、でもやっぱり憧れの長屋から団地っていう感じの、まあ、そういう時代みたいですね。競争倍率40倍とかだったそうですよ。
すごいですね。
ねえ、
入れた方本当ラッキー。
時代のキーワード、太陽族。この年の芥川賞第34回で、石原慎太郎の太陽の季節が、受賞します。芥川賞に輝きます。で、この作品をきっかけと言われてるんですが、太陽族というのが出現します。なんで性に方便な今時の若者たちみたいな感じ、
よくあの私もこう懐かしの映像とかでこうテレビで ね
言いますよね、
はい、
必ずあのその後石原裕次郎さんが映画になって出るからでいて大人気になるから、
はい、
石原裕次郎さんの懐かしの映像とセットだったりしますね、はい、
そして同年1956年、日活が映画化し、この作品で映画デビューしたのが石原裕次郎さんです。
で今流れてる曲はですね、この石原慎太郎原作、太陽族映画がいっぱい出て、ここには裕次郎さんも出てくるんですけど、その中の一つ狂った果実の主題歌流してもらいました。まあまあ高度経済成長幕開けとか、まあ、そういう頃ですかね。
ね、時代がこう新しく活気づいていく頃ですよね。
そうですね、
そんな今から68年前、昭和31年に放送されたラジオ百科事典の珍しい音が紹介される中に、当時の空気感がギュッと凝縮されています。では聞いていきましょう。
さあ、まずは百科事典うの部からいきます。最初の項目、う、牛蜜時、3分ぐらいあります。
といったところで、ラジオ百科事典うの部次の項目は牛蜜時。古寺の鐘の響きも不気味ですと申し上げておりますうちに、多少にぎやかな音が聞こえてまいりました。これはハバナ午前3時ならぬビーディング建築の音も聞こえる銀座午前3時。銀座の住人12万人はもちろん、柳も眠る清水時、小割町交差点に集音マイクを備え付けました。では次に同じ銀座の午後3時と比べてみましょう。午後3時といえば銀座のゴールデンタイム、ここへ1日に集まる人は100万人に及ぶそうです。ここでもう一度牛蜜時に戻って、深夜の街を流す円卓運転手さんのお話を。新宿駅付近で、
まあ夜基準今頃から乗るお客さんはおっかないですね。私はもう27年もやってるからね。まあ30以上の人ならもう安全ですね。30歳以上の人ならだけど、やっぱり18区のこう兄さんが乗るとちょっとね、決まってはいないけど、まあ一人ぐらいじゃまだは、まあ一人も危ないしね、二人三人ではなおかないわね。三人だって言うともう本当に自由聞かないがね、三人でやられたんじゃどうも。
夜もなお恐れられる太陽族、いや早でございます。次は上野の牛蜜時。これは特殊装置で収めた忍ばず池の蓮の花が開く音です。
やりたいことはすごくこう面白そうだなっていうのはわかりますね、はい。あとはなんかこう DJ のスピードとかどんどん上がってきますから今後で、今も僕はラジオでおしゃべりをやってるんで、ターキーの水の江滝子さんのおしゃべりのリズムが、
はい、
なんかまだちょっと慣れないっていうか、
あ、
多分ねターキーさんも慣れてないし、あのラジオの裏話で言うと、こういうこう原稿で、しかも原稿じゃないっぽく読むものって、うんうん、書いてる人とその人のリズムがぴったり合うまでちょっと時間かかるんですよ。で3回目だからなのかもしれないんですけど、あの水野さんに軽快さが出てないのと
なるほど、
そうなんですよ。でそのあたりとかはまだまだ改善の余地はあるなと思うんですけど
第3回ですかね、
序盤第3回ですからね。でこんな短い音声の中にもちょっと僕引っかかっちゃったところは、
ええ、
今から68年前の銀座ですよね。 で、銀座の住人12万人、1日に集まる人は100万人って言ってるこのあたりなんですけど、昭和30年当時銀座のある銀座がある中国全体の総人口が17万人って書いてあるから、だから、まあ、その辺をもう全部
銀座って
入れちゃってんのかね。
なので、うんうん、この音源で言っていた銀座の住人12万人、そして1日に集まる人100万人というのはどこから出た数字なのかは不明です。
だかなりざっくり、かなりざっくりだよね、おそらくね、はい、今のこうデータ見たらいいですね、
番組調べました、
はい、
の現在は銀座の住民数、中央区の統計によりますと、中央区銀座とつく住所の方3475人だそうです。
そうですよね、ほぼほぼあそこの住民って形の人はいない、貴重ですよね。
そうですね、もう大都心ですものね、はい、で昼間の人口は休日でおよそ13万人という数字ですね、う
ん
う
ん、なるほど。あとタクシーのドライバーさん、運転手さんのことを当時は円卓の運転手と呼んでいたという、
あの1円タクシーの略なんですね。
なんかこの時代かどうか分かんないけど、そのタクシーってもう1円でメーターとかなくて、東京都内どこまで乗っても1円だったみたいな、まあその1円の単位が相当贅沢だったんだろうけど、でそれだから円卓って呼ばれるようになって、でこの時代がどういう形式になってるかわからないけれども、円卓、僕も久々聞いた言葉ですね。
そのようですね、この大正13年に大阪で始まって、
うん、
2年後に東京にも走り出した1円均一の料金タクシー、
うん、これが円卓ね。
はい、
ずっと円卓、もう1円じゃなくなったりとかメーターついたりしても円卓円卓って呼んでたんだね。でその、ドライバーさんが結構若者を怖がってて、でそれがさっき言ったら太陽族ってこととちょっとつながってくんのね。
うん、
今こうもらった資料なんですけど、この回のディスクジョッキーをしている水野江滝子さんね、ターキーさん、僕のイメージはタレントさん、女優さんなんですけども、この方、日本初の女性映画プロデューサーだと。
そうなんですよね。
ね、で、しかも、石原裕次郎、それから、浅丘ルリ子、まあ、数々の新人を、発掘育成している。そう考えると、なんかこう関連性が、
ね、そうなんです。
強いですね。
実はこの映画『太陽の季節』を制作したのが、このラジオ百科事典ウノブのディスクジョッキーを担当している水野江滝子さんだそうです。
はあ、そういうことなの、つながってんだね。さあ、じゃあそのターキーの、貴重な声聞いていきましょう。
はい、
ラジオ百科事典ウノブ、次は宇宙、3分あります。
ラジオ百科事典ウノブ、変わっては宇宙、これこそ文字通り最大の話題ですが、今や宇宙を旅行しようという時代、ではここで早くも火星の土地を買い入れたという石黒圭一さんにマイクを向けてみましょう。
火星の土地と申しますのは、まあ一番景色のいい、住み心地のいい、運河のこの水がたたいておるというようなところらしいんで、私のその土地は西部に属するというんだそうですが、そんなわけでこの地球上ではいくら働いても1万坪は愚かですな、100坪も自分の土地というものは怪しい今日ですね。とにかく200円で1万坪の土地がこの手に入って大地主になるんですから愉快なんです。もう土地の権利証も皆私の手元へ届いたんですけれども、すでにもう顧問弁護士もできたというようなありさまで、火星から抗議を申し込まれた時にはその顧問弁護士が法廷に、どこの法廷に立つのか分かりませんが、宇宙法廷に立って、この大いに我々地主のために弁護しようと、こういうわけなんであります。
宇宙の項目、今度は星の瞬き、つまりウインクの音をお聞きください。いかがです、この神秘的な星の瞬き。ミススター、 食女性のウィンクを京都の火山天文台でキャッチいたしました。ラジオ百科事典うのぶ進みまして、今度は鶯です。ただしこれは東京本郷のある料理屋さんの旧館長のモノマネです。さて真打ちはこれからでございます。では泣きません。泣かぬなら あれはホトトギスでした。失礼。泣きました泣きました泣きましたね、じゃあついでにもう一つ人工ウグイスを出しちゃいましょう。京都は千代院廊下のウグイス張りとございます。
はい、ちょっと面白いな宇宙。最初に喋ってた石黒圭式さんは、僕はあの、トンチ教室の回で知ったんですけども、はい、大人気番組、トンチ教室に出てた柔道家の方なんですよね。で、パリで柔道を教えてる。だからさ、今回のオリンピックでさ、
パリオリンピックで。
ねえ、フランスはその柔道家の人たちがすごいいっぱいいて、しかもすごい強いっていうのは、このもしかしたら石黒さんの系譜の系譜の系譜の系譜、
あるでしょうね。
だったりするのかなってちょっと今思っちゃいましたね。
わかりましたね。
で、石黒さんが火星の土地を買ったっていう。ちょっとこう、シャレの効いた、ね、まあ、ジョークと、あと、権利書自体をこう飾って、アートみたいな、まあ、面白い試みだったらしいんですけど、細かいシステムしなかったのが、なんと、これもすごくこう、ユーモアっていうか、まず弁護士を用意して、火星サイドと揉めた時には、この弁護士が頑張りますみたいな細かいのついてて、まあまあ楽しめる。
本当です。夢がありますよね。ねこういう話題って。
あるね。これ当時はちょっと流行ったんです
よ。そうなんです、うん。火星の土地分譲というのは、1956年から57年にかけて、日本宇宙旅行協会という民間の団体によって実際に行われていたものなんです。発行されていたのは土地の権利証ではなく、あくまで分譲の予約受付書。
細かいのね。なるほど。
で、はい、で来たるべき将来人類が火星に到着して土地の開発事業が成功した場合にはあなたの予約申し込みを最優先し10万坪を分譲しますという内容でした。10万坪あたり200円で販売されていました。でシャレのつもりで予約販売をしたんですがあまりの反響ぶりだったそうでおよそ5000人が購入したと言われています。
なんかちなみにもらいましたけどこの日本宇宙旅行協会ってのは現在は休眠状態でまたあの別の、日本宇宙旅行協会っていうものもあるんで混同しませんようにということでございます。
はい、
でちょっと今っぽいなと思ったのは、はい、ウグイス本郷にある料理屋さんの旧館長がウグイスの真似をするっていうなんか、これ、それこそさ、今の面白映像みたいな番組にも、なんかこう使えそうな、いや、方々から集めたいろんな音をやっぱり出してますね。
旧館長がウグイスのモノマネをしてる音っていうことですよね。そう
かなりトリッキーなやつ。さあ、それでは、ラジオ百科事典、うの部最後の項目は、ウィーン少年合唱団。これも3分です。
ラジオ百科事典。ウノブの終わりを飾るのはウィーン少年合唱団のコーラスです。13歳までの男の子たちばかりで組織され458年の伝統を誇るウィーン少年合唱団。 昨年暮れから今年の春にかけて日本中をウィーン旋風に巻き込んだ清らかな天使の歌声を。聞いておりますうちに指揮者ゲルハルト・トラックさんの差し立つ手を合図にぴょこっと頭を下げるあの可愛い挨拶が思い出されます。ではラジオ百科事典ウノブこの辺で閉じましょう。流れる天使の歌声に今夜の皆様の夢が美しくありますように。ではごきげんよう。
やっぱりいい構成ですね。最後そのウィーン少年合唱団でその音声をというか楽曲を聴かせてでそれを弾きながら終わっていく感じ、まあ、弾いて最後は、番組のあるテーマなのかな、ちょっと乗ってくるみたいな。まあ、あのウィーン少年合唱団は、まあ、今も人気です
よね。そうですね、あの天使の歌声とも呼ばれて有名ですよね、1498年に発足したウィーン少年合唱団、日本には音源にもあった昭和30年の暮れに初来日をしています。
なるほど。
男の子が高音で歌うということを知らなかった日本国民を大変驚かせたそうです。
でやっぱり貴重でしょうね。みんなが聴けたりみんなが行けたりとかするわけじゃないだろうから、相当貴重なもんもこうやってさりげなく流してるというね。まあ、作り方としてはこうやってポンポン今日はウですよってやってウに関する、まあ、テレビで言えば映像をポンポン流していって間にちょっとこう解説が入ったりとか、回しの人がいたりみたいのはもう新しいし飽きない感じ。逆に、なんでそんな早く終わっちゃったんだろう。半年って言ってたよね。
そうですね。
え、これ、週一で半年でしょ？
はい。
って考えたら、多分、50音いってないよ、ね。
50音いけてないんですよ。
で、急に終わってくわけだよね。
まあ、その後コーナーでどこまでこう行ったのか。
行ったかか、そうか。で、そのコーナーも聞くところによると、そこまで長くはなかったっぽいから、想像するに50まではコーナーで一応やりましょうかって感じかね。まあ、手間はかかると思うけど。これすごいのが、当時のリスナーさんたちがどう聞いたのかという資料がありまして、それをこうちょっといただいてるんですけど、1957年、57年1月発行の文献月報ということなんですが、これすごいのが、ちょうど、うの部、このウーの回、今聞いてもらった回で、モニター調査というのをしてますと。で、男性36人、女性34人、10代から50代の方70人をお呼びして、まあ、視聴会といいますか、モニター会をやってると。で、その感想がまとめてあるんですけれども、そうですね、いくつか行きましょうか。この番組は話よりも音、録音部分の方が興味を持って聞かれている。はあ、そして、牛三つ時の項目における運転手の話は特に興味深く聞かれたとは言えないが、この項目の最後のハスの花が開く音は聞き手の興味をかなり集めている。
あの音ですね。
確かに、あんな音するんだって感じだよね。書いてあるままですよ。これモニターの人が言ったままを多分書いて残ってんですけど、石黒氏の火星の話などは特に珍しくもなく、いつでも聞けるような録音ではあるが、彼個人への人気も伴って相当面白く聞かれたようである。これどういうことなんだろう。この、やっぱり残ってる資料を読むしかないから、これを言ってる人が誰なのかよくわかんないの、だってさ、面白いってモニターは言ってるわけじゃん。面白いって、面白く聞いたってモニターは言ってるのに、これ誰っていう、謎だよね。
石黒さん、せっかくお話しいただきましたが、まあね、こういう意見もあったということ
ですね。あ、僕なんか大好きですけどね。で、 最後にウィーン少年合唱団は1名を除いた女性全員が非常に興味を持ったと記されていることが印象的で、
ああやっぱりね、
なんかねアンケート方式でかなりすごいことやってんのは、最新のテレビの視聴率毎分つって自動的にこう機械で出したりするんですけど、はい、当時も毎分の興味がある、興味がない、非常に興味があるみたいな、そのかなり項目の分かれたやつがあって、おそらく聞きながら多分
モニターさんが
るんだと思う、うん、
書いてくれたんでしょうね。
だからこの非常に興味を持ったっていう、注目されている、ところ、ウィーン少年合唱団
人気だったんですね。
あ、このすごいわ。番組開始にあまり面白くも珍しくもない音が置かれていたようだが、もう少し興味を引く録音を開始時に迅速に導入した方がいいって書いてあ
った
けど、
マンボダメだったん
かな。ダメなんかね
マンボでキャッチーにと思ったんでしょうけどね。
で、この企画には多数の人々が、賛意を寄せている、賛意を表しているが、その中の多くはこの番組に非常な教養的なものを感じ、子供にも聞かせたいと望んでいる。このモニターの分析の時に、この分析してる人が真逆のことを足すのは間違ってて、今も昔もそうだけど、こういうことが番組の打ち切りを結構早めに決めるのよ。
そうなんですね。
俺らかしら受けてっからいいじゃんって思うのに、一部の人がここに対してこう反対のことを声でかく、今ネットなんかもそうだけど、モニター調査やってまとめる人がこれ言い出しちゃったら、もうなんか話になんねえなってちょっと思いますけどね。いやー、俺は石黒さんの話を面白かったです。
面白かったですよね。
だから当時はちょっと擦られてた話なのかもしれないね。
火星の話が。
そうそう、他の場所でも言ってるよとか雑誌でも見たよってなったのかもしれないですね。いやー、こういう資料も残って、でも、このうの会ってのは、なんかすごいこう、逆にう、運を持ってる。
確かに上手ですね。
そうじゃん。上手ですね。恥ずかしいわ。でもそういうことだよね。だって本当になかなかアーカイブに残らないのに偶然残るし。
残っていて。
その時のモニター調査のことも残っているしっていうね。はい。
では続いては、ラジオ百科事典、うの部の翌週に放送されました、えの部の音源聞いていきましょう。
あ、今気づいた。ディスクジョッキー毎回違うんだね。
そうなんです。うの部は水内滝子さんだったんですが、絵はフランキー堺さんがやってらっしゃるので、おそらく毎週違ったんではないかと。
なるほど。
いうことです。
まあ、フランキー堺さんはコメディアンで、ミュージシャンで、司会者で、俳優で、まあ、昭和の芸能界で大活躍してますね。まあ、基本的に愉快な人、面白い人なんだけど、そういう人が、例えば映画でずっと愉快だったのにシリアス、最後シリアスみたいな、はい、幕末太陽伝という落語を元にしためちゃくちゃすごい映画があるんですけど、
はい、
この時のフランキーさんがめちゃくちゃすごいし、で僕はその映画、生まれる前の映画ですけど、生まれた後はクイズ番組とかの、ま、司会を軽快に回したりしてましたね。
多彩な方ですよね。
はい。さあ今度フランキーさん、なんか僕の先入観ではフランキーさんめちゃめちゃ面白そうなんですけど、まあ、ハードルを上げずに行きましょう。フランキー堺さんが案内しますラジオ百科事典へのぶです。まずはオープニングから3分ほどお聞きください。
皆さんこんばんは、フランキー堺です。耳で聞く楽しい地引き、音で描くラジオ百科事典第4回、今夜はあいうえお順でいくと、その A の部、いや失礼、A の部です。
全国の皆さん、おはようございます。あ、今朝もお元気で体操を始めていただきましょう。
ラジオ百科事典 A の部、江木理一さんと申し上げるより往年のラジオ体操のおじさんといった方がぴったりする江木さんにスタジオへ来ていただきました。昭和3年から10年間、毎朝この元気な号令が全国に流れたものです。
よろしいですか。はっ、あ、足の運動、はいはい、3、4、5、6、7、
どうです、これで江木さん66歳。 当に今年66歳とは思えぬこの若々しい声をお聞きください。エギさんのピアノを務め、今もなお27年間にわたってラジオ体操のピアノを続けるニュー武雄さんとエギさんの放送裏話を一つ。
エギさん、うん、これこの時はいつも目覚まし時計持っていらっしゃったじゃないですか。鳴り出したら布団の中隠しちゃってまた眠って。
人ご覧にならないね、影にはいろいろ。それからね、そういえば牛梅から通ってる時にね、二次堂あたりのところでパンクしましてね。それからね、あんまり足の長い方でもないんだがね。
とっらちゃったから。
二次堂あたりからこの頭山までの駆け足でね、はぁはぁしたことありましたね。
エミさんは冬でも裸で、スタジオでやられて、そして汗かいていらっしゃるんだから、大変な。
汗かきでね。
汗かきですね。
高い絵でやっとったかな。
もう好印象ですか、絵の。
いや、はい、またゲストもちゃんと文字に絡めてくんだなっていうのと、このゲストの方はラジオ体操の初代担当アナウンサーの江木さん。
はい、江木リーチさんですね。
うん、
初回放送、この100年ラジオの初回の放送の時に江木さんの音源聞きました。
聞きました、聞きました。
はい、はい、陸軍富山学校軍楽隊出身で、ラジオ体操の指導係として当時の東京中央放送局に入局。昭和3年からおよそ10年間明るく元気な号令をかけ続け大人気となりました。
でこの江木さんの、普通におしゃべりしてる音声が、まあ、スタッフは相当興奮してるんです。大発見なんじゃないかと。
そのようなんですね。
今まで NHK のそのアーカイブに残されて、別にちゃんとこれは江木さんのお声ですよって残されてる、そのラベリングされて残されてるものは、いわゆるこのラジオ体操の途中の掛け声だけで、普通のこう、そのおしゃべりのものじゃないんだそうです。で、今回はこの番組の細かい内容は書かれていない音源を聞いたところ、あれ？これひょっとして江木さん、新たにラベリングしてエギさんって入れとかないとダメなんじゃないぐらいの、
ここに埋もれていたのではないかということで発見されました。エギさんの素の声が、
いや、リスナー皆さんね、それぐらいまだ整理されてないんですよ。だから本当にこの番組で発掘されるものは多そうですね。あとエピソードすごかったね。
面白かったですね。議事堂あたりでパンクして愛宕山まで走って向かった、うんうん、ということでしたけども、うん、距離を調べたらおよそ7キロあります。
すごいね。でしかもさ、今のもともと愛宕山の NHK の跡っていうイメージは、めちゃめちゃ坂じゃない、
高い
ぞ、めちゃめちゃ上り坂だよね。あそこ7キロ走ってくるってことは、なんだろうね、ラジオ体操では体力を向上させるね。
さすがですよね。
いやー、面白い。円卓がパンクしてたのかな、あれ。パンクって言ってたけど。あれね。
ご自分の車なのか、タクシーなのか。
わかんない。まあね、うん。いや、本当に楽しく聞かせてもらいました。
はい。
さあ、ラジオ百科事典絵の部、続いての項目は、絵。映画だそうです。これは2分ほどです。
絵の部、エデンの東。このメロディーを聴いていると、
はあ、ジェームス・ディーン素敵だったわ。
若い女性のため息がこちらにまで聞こえてくるような気がします。続いて絵の部、映画。日本に初めて映画が輸入されましたのは、今からちょうど60年前の明治29年です。今日はちょうどその記念日ですが、
明治32年日本で初めて映画スターになった今年75歳の横山運平さんに今は昔日本映画の神保時代の様子を伺ってみましょう。
自分の撮影なんていうものは実に幼稚なもんでしてね、何しろステージがないんです。テント張りの中で撮影する監督なんていうのはまだその時間できなかったんで、まあキャメラマンがやったのかそれとも事務所の人が付き添ってやったのかよく覚えてませんが、とにかく前からこういうふうにやってくれと、ああいうふうにやってくれって注文されて、でセリフもその自分は覚えなくて済んだんです。なぜというと片っぽで、何々よくいらっしゃいました、あよくいらっしゃいましたとこういうような具合調子でもって片っぽで読んでくれる、でその通りこう口移しで移していくっていうの、機械ちゃんと据えっぱなしでもって一つの場面ですね、一つの場面はもう機械据えたら据えっぱなしで動かさないんですから、もう初めからしまいまでこうやってやってる、その順にやり直しなんてものはありませんしね。
日本最初の映画スターこれ相当貴重です ね、 これ
ね。そうですね、横山運平さん、あの75歳の時のお声でした、
うん、
この方明治から始まり終戦後も長く活躍されていたので生きる日本映画史と言われたこともありました。愛称は親父だそうです、うん、1967年に86歳でお亡くなりになりました。
無声映画こうだったんですよっていう時代から何台も映画のカメラをいろんな角度からとかやり直して編集してっていう時代まで、67年はもう僕の生まれた年ですから、いわゆる蒼天燃色カラー映画もあるわけだから、はい、そらすごいね、本当にまさに地引き映画の地引き百科事典の人ですね。
そうですね、
いやー、映画は頭、ジェームス・ディーン亡くなったばっかりなんだね。で、そのところ映画の音楽から始まって、で、最後も名作映画シェーンで繋いでみたいな。
なんか、うまいですよね。
うまい。めちゃめちゃうまいし、めちゃめちゃ貴重ですね。さあ、ラジオ百科事典へですが、最後の音源です。最後は、エチオピアと、エリザベス女王、これまた貴重そうです。
続く絵の部はエチオピア。去る11月19日、エチオピア皇帝ハイレ・セラッシエ陛下が我が国をご訪問遊ばされ、11月28日ご帰国遊ばされたことはどなたもご存知でしょうが、そのエチオピア皇帝陛下の御声、次はエチオピアの人が歌う皇帝に捧げる歌。さて今日の最後、ラジオ百科事典絵の部はエリザベス女王、申し上げるまでもなくイギリスの女王様、そしてこれは、女王の14歳の折の御声です。第二次世界大戦中、平和を祈願してイギリスの少年少女たちに呼びかけられた放送から、少女の日の女王の優しいお声をお聞きください。
For God will care for us and give us victory and peace, and when peace comesRemember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all.
超えて1953年、これはエリザベス女王戴冠式場の
ウェストミンスター寺院で、カンタベリー大僧侶の手によって王冠を授けられ、参列者一同がゴッド・セーブ・ザ・クイーンを唱える歴史的瞬間です。おごそかな式典を最後に、どうやら辞典のページを閉じる時間が来たようです。では最後の最後、ラジオ百科辞典エノブエンド END エンドおしまい。
やっぱ面白い。それとこう、なんていうのかな、どんどん貴重さが増していくっていうか、
はい、
あの14歳の頃のエリザベス女王の音源、
はい、当時14歳のエリザベス女王の肉声です。の内容から推定すると、エリザベス女王の初めてのラジオ演説の音源と思われます。1940年、エリザベス女王は紛争で家を失った子どもたちに向けてラジオで演説を行ったそうです。平和が訪れた時、明日の世界をより良く、より幸せにするのは私たち子どもたちなのです。おやすみなさい、皆さん頑張って、と締めくくった放送は大きな勇気を与えたと言われています。
だからこの時も貴重なんですよね。このオンエアされてる頃も、当時も、
そうですね、
貴重で、で、そのもう、今や30歳になったエリザベス女王の14歳の頃の声を聞いてるわけじゃない。うん、で、そのエリザベス女王は、まあ、現代の我々にとってみれば、つい、この間、2年前ですかね、お亡くなりになられて、その時96歳。
そう、あのイメージですものね。
ねえ、だからそのより貴重度が上がってるっていうか、うん、面白いですね。
可愛らしい少女のね、少女時代の声でした ね、
うん、あとあのエチオピアの皇帝の声な、訳さないですね。テレビだったら絶対さ、そちらを
作
って
さ、字幕が出るんですけど、
あと終わった後なんて言ってるか分かんないままってすごいなと思いましたけどね。
こちらも実は貴重な音源でして、
はいはいはい、
あのこの放送の前の年、1955年昭和30年というのは、日本とエチオピアが国交を回復したんですね。で翌年、まあ、この放送のあった11月19日、エチオピアのハイレ・セラシエ一世が来日します。
うん、
日本では戦後初の国家元首の訪日ということで、当時大変話題になったそうです。
いやで最後はエンドっていうあたりのオチもすごく良かったですね。
いや本当なんかおしゃれな番組ですね。聞けば聞くほど。
他にもいろんな人がやってんのかな。
どんな方がディスクジョッキーやってたのか気になりますよね。
こう半年しかやってないと、おそらくあの聞いたって方も少ないでしょうが、どうやら資料によると徳川無精さんもやってるってことらしい
です。もうこの番組ではおなじみの徳川無精さん、
まあ、そうですよね、伝説の人ですからね。まあ何かこれに関しても思い出したこととありましたらね、キースで確かね、ヌーで急に終わっちゃったんだよなんていうのかもしれないし、何か思い出したことあったら教えてください。R1 伊集院光の100年ラジオ、今回は2024年9月22日に FM で放送しましたラジオ百科事典をお送りしました。いやー、貴重な音がいろいろ飛び出しましたね。ラジオ体操初代アナウンサーさん、日本で最初の映画スターエリザベス女王ねえ。この FM での放送後、 SNS の X に、ハッシュタグ伊集院光の100年ラジオをつけてリスナーさん、いろいろつぶやいてくれました。よかちょろさん、 NHK の倉庫は宝の山ですね。そうなんですよ、もうこのね、倉庫アーカイブス、このアーカイブ果てしないんです。未だにだよね、未だにラベルがついてなくて、まだ整理がされてなくて、聞いてみたら、このうちの番組のスタッフなんかが聞いてみたら、これはすごいなんてことが日々発見されてますからね。淡路島のビョンさん、 まだまだラジオがお茶の間で楽しまれていた時代だな、ね、これ昭和31年の放送ですね。そうですね。ラジオを茶の間に置いてみんなで楽しむ時代は、こういう子供から大人まで楽しめるみたいなことを、すごく意識した番組多いって感じますね。はい、皆さん感想ありがとうございました。今日の R1 バージョンの感想なんかもつぶやいていただいたり、それから番組宛に送っていただくとありがたいです。今日の放送もラジルラジルで聞き逃し配信やります。放送後1週間何度でもお楽しみいただけます。そして、明日の日曜日は FM で11時から100年ラジオです。明日はですね、版画家宗像志功、どうぞこちらもお聞きください。また明日です。
みんなの歌、12月1月の新曲です。1曲目は初めまして浦島です。歌は森大輔さんです。
で私は誰だろう、蓋の開いてる不思議な箱、しわくちゃの手で触った